ありがとう、作家の本田健です。今日はバンコクの、この川沿いのホテルにおりますので、ここで撮りたいと思います。ちょっとね、後ろがすごく素敵なので、これを撮ると顔がちょっと暗くなっちゃうんですが、許していただきたいと思います。今日は富裕層の人が知っている、そしてあんまり他の人たちに教えたくない、お金がどんどん入ってくる5つのルールって話をしたいと思います。これはよくいろんなところで聞かれるんで、お答えしてるんですけど、この答えがですね、皆さんすごく良かったとか参考になったとか、後で試してみてすごく良かったっていう聞かれることをですね、まとめていきたいと思います。まず1番目、富裕層の人たちがすごく心がけてるのは、多分印象としてはね、お金が来たらもう脱がさないぞみたいな形になってると思うと思うんですけど、富裕層の人たちっていうのはお金を上手に循環させることをよく知ってます。自分のところに留めておく、だけじゃなくて、投資したりとか誰かにあげたり援助したり、そうやってお金をですね、上手に使うっていう方法をよく知ってます。なので、だから普通の状況から彼らは富裕層になったわけですが、普通の人はですね、やりくりは多分一緒に同じように考えていると思うんです。できるだけ変なものを買わないとか、無駄遣いしないとかで、気をつけて貯金をして、そしてそれを何かに回していくってことをやっていると思うんですが、その貯金もですね、ある程度貯まったら何かに使ってしまったりとか、旅行に行ったりとか、物を買ったりだとかして、意外と手元に残るようなものにはなってないんじゃないかなと思います。で、富裕層の人たちはそういうふうに考えずに、お金っていうものを上手に回すっていうふうに考えます。なので逆に貯金とか、それをですね、一番にするのではなくて、どちらかというとそれを先に回すっていう感覚、これも感謝とともに回すっていう感覚が普通の人より多いと思います。これ例えば寄付に回すってこともそうかもしれないし、誰か新しいビジネスをやろうっていう人たちを応援してあげようと思って、投資っていう意味でやるかもしれません。まあそうやって考えたときに、お金をですね、上手に循環させるっていうことを一番頭に置いて動いてるんじゃないかと思います。で、そのお金が喜ぶっていう話をよく話をするんですけども、お金が生きる、生き金っていうお金、このコンセプトをよく考えて使ってるんですね。なので、お金が生きるかどうか、これ実はすごく大きなポイントだと思ってます。2番目。感情の波動をよく使ってお金を動かすってことですよね。これは例えば、誰かに対してお金を払うときに、普通のね、例えば1万円、10万円、100万円を振り込むとしても、そのときに、ありがとう、お世話になりましたって言ってお金を払う。その人と何も言わずに、何も考えずに、何も感じずに払うお金。これやっぱり種類が違ってきます。僕のメンターは、当時携帯電話とかなかったので、僕は20代の時ですね。誰かのオフィスに行ったら、必ずそこから、取引先の人に電話してました。どういうふうに電話してるかというと、電話してね、なんとか会社さんなんとかですっていうふうに言って、で、先日ね、ご入金いただきました。ありがとうございました。まあ、その規模の会社にしたら、1000万か2000万かの、あれだから、その大したことじゃないんですよ。でもそうやって、その、大社長がですね、わざわざそうやって、お元気ですかとか、息子さんどうですかとかっていう世間話をしてるんですよね。だから別に入金のお礼をしたわけじゃないんです。けれども、そうやって振り込むときに、お世話になりましたっていうふうに言う。それがですね、僕は痺れましたね。っていうのは、例えば会計やってたりとか、なんかコンサルティングやってもらったりとか、何か商品買ったとしても、お客さんじゃないですか、こっちは。だから、なんか僕としては違和感が最初あったんですよね。なんか感謝するのは向こうであってね、お金を振り込んでいただいてありがとうございましたで、お金振り込ませていただきましたのでご確認くださいって。いや、本当にお世話になりましたっていうのは変じゃないかっていうか、なんかへりくだりすぎなんじゃないかって思った覚えがあります。でも今なと思うのは、お金を払う何かをしてもらったってことですよね。で、その商品やサービスを提供してくれたわけだから、本当にお世話になりましたって。もうマジで言ってんですよ。で、僕ってなんか、僕だったら仕事発注してやったのになって、ちょっと生意気だったからね、思ってたぐらいで、電話取って言ってやろうかと思ったぐらいですよ。いや、社長はこう言ってますけどね、仕事をお宅に回してんですよっていうことを言ってやろうかなと思ったぐらい、丁寧なんですよ。どちらかというと、仕事をいただいてありがとうございましたっていう同じぐらい丁寧。まあ、ちなみに、その社長はですね、仕事をもらった時も、 同じように丁寧でした。だから自分が払ってやるぞっていう時も丁寧だし、お金をいただいてありがとうございます、発注いただいてありがとうございますっていうのも丁寧なんですよ。これがね、普通の人は発注の時にありがとうございましたって発注いただいた時は言うけど、お金払う時は本当はちょっと歩み取って、お宅高いのは知ってんだけど、でも払っとくよみたいな社長もいますよね。この感謝の波動でお金を出す、これはすごく大きなポイントだと思いました。さあ、そしてお金がどんどん流れていく3つ目、値段ではなくてエネルギーで選ぶってことですね。これ例えば こっちの方がちょっと割安でも、あんまりなんか心がワクワクしないというか楽しくない、なんか気持ちが華やかになるのはこっちの方だよね、ちょっと割高だけど、で必ずしも高いものじゃないんだけど、これ楽しいよねとか嬉しいよねとかっていうものは値段に関係なく、安いものも買う。なので値段がいいから、いいものだとか高いものから買っていくってことじゃなくて、なんかこれはすごく好きだとか、なんかいいエネルギー出てるとかってよく言う、その人たちは、言います。この間もね、夜店にね、で3人で散歩してた時にブレスレットを買ってて、男性なんですけど、でうん、これはいいエネルギーだなって。でも1000円ぐらいなんですよ。だからそんな高いもんじゃないんだけど、あ、これは買ってあげようって言っていっぱい買ってたんですよ。で、そしていろんな人たちにあげるんでしょうね。で、それを見て思ったのは、ああ、そうかそうかって。で、なんか確かにそんなすごい有名な人からもらったら嬉しいよなと思って僕も買ったんですけど、まあそうやってね、その何かを買うっていうことが、その値段とかお得とかじゃなくてエネルギーで楽しんでる。まあ、だからお金もエネルギーだから、エネルギーを出すためにはいいエネルギーのもの、波動の高いものを買う、こういう感覚でいるので、その人は幸せなんだなっていうふうに思いました。まあ、波動が高いというとね、じゃあ一体どうなのかっていうことですけど、一つ の視点というか見分け方は、それを持っていることでワクワクするかどうかなんですね。これはブランドだから高いからとかっていうのじゃなくて、これがなんか自分の気持ちよくさせてくれるからいい。この感覚がすごく大事だと思います。今僕が持ってるものを見ても、まあブランドはどちらかというと少数派で、その誰か職人さんが作ってくれたとか手作りだとかっていう、ひょっとした場合によっては同じものでも、ブランドと同じような値段がしてるやつもありますけど、でもね、安いものもあります。一つは、僕はすごく気に入ったから、そういう視点でパジャマとか、シャツとか、カバンとかも、買ってます。中には、まあ、ごく稀に高いものを混じってますけど、どちらかというとそんなにその高いものじゃない方が多い感じがありますね。4番目、お金の出口を、ちゃんと考えてお金と付き合ってる。これどういうことかと言いますと、お金を稼いだ時は反省品だっていう考え方を持ってます。お金はちゃんと使い切って初めての製品になるっていうか、サイクルが終わる。なのでお金をもらったり、お金を稼ぐだけで半分で、どうやってお金を稼、そのお金を使うのか、それによってですね、その人の在り方みたいなのが決まってくると思います。なのでお金の、未来というか、どんな気持ちで使うのか、あるいは自分が死んだ時にどういうふうにお金を使ってもらいたいのか、このあたりを考える必要があると思います。このお金の出口をどう設計するのかっていうのが、ほとんどの人たちは多分設計してないと思います。できるだけ出口を減らす、お金を使わないってことをやってると思いますけども、けれどもお金をどうやってきれいに出していくのか、これに関してはあんまり考えてないんじゃないかなと思います。なのでお金の出口を設計するっていう感覚を考えてみてください。僕は多くの人が豊かになれない理由は、豊かさの理由がないんですね。豊かさの女神様から見て、この人にお金を払ってあげるかどうかっていうことを考えてるんじゃないかなと僕は想像してます。その時に、こいつ1億あげても多分貯金しかしないなっていう人には送りがいがないですよね。でもこの人に1億送ったら、いろんなところに寄付したりとか、お金をまた上手に増やしたり、誰かのこうメリットになるような投資をしたりだとかして、ちゃんと1億を使い切るだけの器がある。こういう人にやっぱりお金を送りたいと思うんじゃないでしょうか。僕はそれを利益処分案っていう言葉を使ってるんですけど、あなたに利益処分案がないと、そのお金は必要だとみなされません。1億入ったら、こういうふうに使い切ります。こういうプランを先に作っていただきたいと思います。 でもね、それはこれベンツを買う、バッグを買うとかそういうことじゃないです。この1億円入ってきたら、こういうオフィスを借りて、人を雇って、こういう事業をする。で、そしてその事業が大きくなったらこうやってしていく。そういう誰かのために何かをやっていくっていうビジョンが出てくることで、初めてお金の出口っていうのがきれいに設計されます。なので、スッと入ってくるっていうのが僕の感覚。そして多くの富裕層の人たちが持ってる感覚ですね。まあ、これをぜひ理解してください。5番目、自分が富の源泉、自分が源だと思っている、この感覚もですね、富裕層の人たちはあると思います。まあ、代々富裕層の人たちは若干またちょっと感覚が違うんですが、一人でですね、自分の世代でお金を生み出した人たちっていうのは、自分から富を生み出せるということを知っています。なので、お金っていうものが自分から発生する、あるいは自分がその磁石となって引き寄せている、この感覚を持っていると思います。なので、仕事あるいはお金をね、いただいている手段、まあ、投資に関してもそうですけど、それはあくまで手段であって、自分のエネルギーがそれを引き寄せているというふうに感覚があるんじゃないかと思います。お金を生み出すそのエネルギーの根本は、あなたの中にある豊かさ意識、あるいは世界に対する愛情だと思います。世界に対して良くなれっていうふうに思っているもの、これがですね、そのまま跳ね返っているというふうに感覚があるんじゃないでしょうか。まあ、そういうことをね、よかったら意識してください。さあ、今回5つお話ししましたけど、皆さんどうでしょうか？自分でもやってみようと思いましたか？お金を循環させようと思ったり、あるいは、感謝、そして、こう、愛の波動でお金を動かせるかどうか、値段ではなくてエネルギーかどうか、お金の出口を設計しているかどうか、そして自分自身が富の源泉だと、源だ、磁石だと思えているかどうか、このあたり、あなたの感想をよかったらコメント欄に書いてください。というわけで、バンコクからお届けしました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて、風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて、本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい。はい、実際に、並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらない、いっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、その画面越しでありますけども、うん、皆さんに、もう、ズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。
はい。
はい、では皆さん、そのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。